鳩組ホームルーム。
鳩組ホームルーム出席を取ります。妙優さん、
はい、
そして私日向大輔、はい、ということで7回目かな、7回目でございます。あっという間に、
うん、
まあそういえば自分で今7回目って言っちゃったからあれなんですけど、
うんうん、
数ってまたちょっと興味がある人間で、その
ラッキーセブンとか、
いやまあそういうのもあるんですけど、
うんうん、
一応ほら理科系の勉強してたのもあるから、うんうん、でもそんな数学者の人ほどね、
うん、
こう数の神秘がとか、
うんうん、
素数は一体どうなってるか、うん、そんなこともないんですけど、
うん、
でも7ってね不思議な数なんですよね。7ってあのほら 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ってある数の中で、
うんうんうん、
仲間外れなんですよね。
なんでなんで、
みんなほら8とかはほら4とか2と仲間じゃないですか、うんうんうん、割り切れるから、
うんうん、
で9とかも3とか6とお友達なんだけど、
あ、何にもないのか。
何にもないです。7だけ孤立してポツンって、
そういえば言われてみたら
割り切れないですよ、
うん、
だから7が、まあ、5と10もお友達だったり、ね、3、6、9は仲間なのに7だけっていう
のが、ここの
ここの数字ですよ、交わらないって。だから7って数字が、それによってなんかね、文化圏によっては7は神聖な数であるって言ってたりしたのか、
とかとラッキーセブンとか言ったりするよね。
そうそうそう。でなんか欧米とかでね、6とかは逆にちょっとあんまりいいナンバーじゃないとか、6僕めちゃめちゃ好きなんですけどね。
私も好き。
超便利な数じゃんと思って。
便利で好きなんだ。
いや6個入りのチョコがあったら、ね、2人で分けても3人で分けてもなんかのけから俗っぽい話してますけど、
そう
なんかこう喧嘩にならないからって思ってて。
なるほどね。
いや、なんですか、好きなんですか。
私6は好き。
あ、そうなんだ。
すごくなんか好き。でも最近は9の方が好き。
え、なんでですか。
9はだってもうほん9は究極の数字じゃん。
あ、まあちょっとわかりますけどね、うん、マンダラもなんか9マスですもんね、こう、うん、
どっちの。素晴らしい数字だと思う、9って。
こんなテンション上がると思ってます
ね。あ、そう、なんか9にって盛り上がっちゃったね。
いや、いいんですけど。
上がっちゃったな。9好き。
9好きなんですね、うん、
だから、うん、新幹線とか、
うん、
9にのの乗りたくなる。
9号車乗りたくなる。
座席の番号も 9、ね、9の A とか B とか C とか。なんか選んじゃったりするな。
そうなんですね。なんか、俗っぽい話を先に紹介しておくとですね、
うん、
喉飴があったんですよ。
喉飴ね。
喉飴やって買うんですよ。薬用というか、ちゃんと、まあ、薬よりの喉飴、
うん、
薬局で買うような喉飴、
うん、
買うと、
うん、
その袋、小袋に入ってるんですけど、5粒入ってるんですよ。
うん、5粒しか入ってないのね。
で、それが何袋か入ってるんですけど、だいぶその小袋を持って、外に行って、
うん、
必要な時舐めるってことでしょうけども、けどもですよ、15歳以下、1回2粒舐めてください。大人は3粒舐めてくださいって書いてあるんですよ。それどっちもダメじゃんと。
ダメじゃん。だって1袋に5だよね。
だから、これどれなんだろうって子供の頃から不思議に思ってて、どういうつもりなんでしょう。結局複数袋をね、変な話、箱ごと持ってく羽目になるじゃんと。
そうそう。
ということで、なんかこれもしかして余らせて、それこそ箱でもね、その、5粒の袋が4袋入ってたら20粒なんですよね。
うん、うん、そうだよ。
3粒ずつ舐めてたら、
うん、余るね。
割り切れない、
ね。足りない。
だからもう一箱買おうっていう。
そういう戦略？
いや、そうだとしたらやらしいですよ、これはって思いましたけどね。そんな、聞き取りを覚える数に対する。
そんな喉飴あるんだ、今も売ってる？
わかんないですけど、その僕の子供の頃はそれがあって、なんだこれって思った記憶はありますね。でも結構そうらしいですよ。ああいう、サプリメントとか錠剤も。
あ、そうなの？わざわざ？
そう。3粒ずつ飲むって言っても、3の倍数じゃない粒数が入ってるみたいですよ。
うん、
まあ別にこれ製薬会社の人を、別に、こう、責めてるわけではないんですけど。
まあね。
なんかあるんだろうな。
人間ってって感じかな。
でも本当にその Q っていう数が、いや、本当にこんな、冒頭からね、番組が7回目ですっていう話からこんな広がっちゃうと思ってなかったんですけど、
うん、
9って数が、究極の数であるっていうのって、まず究極の数であるの、究極の9っていう字に、こう、数字の9が入ってるじゃないですか。
確かにね。
極めるっていう字に。
うん、
で、なおかつ、
うん、
曼荼羅とか見ると、いろんなところ行ってお寺とか行って、僕も結構見るの好きなんですよ。
うん、
必ず真ん中にこう、お釈迦様いて、
うん、
こう、9マス構成ですよね。まあ、よね。で、その9マスの中にまた9マスに分かれててみたいな。
そうそうそうそう。
あれが宇宙であるみたいになって、うん、なんか、お釈迦様の思想がよく現れてるような気もしてて、
うん、
細かく分けたら、ね、同じ構造が中にまたあって、
うん、
だって太陽系って太陽があって周りにいろいろ回ってるのを、
確かに確かに、
原子で見ても原子は真ん中にが原子核があって周りいろいろ回ってて、もしかその中にまた突っ込んでいったらさらにっていうのを、なんか感覚的にお釈迦様は思って、あ、ずっとこういう感じで世の中繰り返し繰り返し構造なんですねみたいなことを言いたかったのかな。
そうなのかな。サザンが9ですよ。
その9マスの中にまたサザンが9があって、
そうだよ。なんかね、あとね、9ってね、すごいんだよね。あの、知らない？数学的にもなんか、すごいらしいじゃない？私、どっかでチラッと読んだだけだから、
うん、
説明できないんだけど、
ね、
うんうん、多分、皆さんなんか興味があったら、9、数字の9の凄さで、なんかネット調べてくれたら出てくると思う。出てくると思うよ。
そこは漠然とね。
あと、弥勒の9だからね。
弥勒って何ですか？弥勒菩薩。
弥勒菩薩。369じゃん。
あ、え、あれそういうことなんですか？
うん、違うと思うけど。
違うんだ。
うん、でも弥勒菩薩、弥勒の句だよ。
弥勒の句なんだ。
うん、
へえ、それなんかあれってなんだっけ、サンスクリット語、うん、あの向こうの言葉じゃないですか、もともとは、
うん、
向こうのインドだかネパールだかの向こうの言葉での名前をそのまま、
うん、そうだね、音的にね。
なんか意味が本当あるんですよね。
あるんだよね。
ちなみにこれも純粋な興味で聞くんですけど、そういうのって勉強しなきゃいけないんですか？向こうの言葉を多少知らなきゃいけない、サンスクリット語を知らなきゃいけないんですか？
ちゃんと仏教を学問としてお勉強されている方々、教授さん、あのアカデミックな、ね、方々とかはもちろんサンスクリット語をやってらっしゃると思う。だってもう原本を見るっていうことが大事になってくるじゃない、きっと、うんうん、だからやってらっしゃると思うけど、私ごときのではちょっと、ただすごく音が大事だって言うんだよね。あのお経にしても、まあ真言宗って真言があるんだけど、真言もさ音なんだよね。だからオンアボギャベーロシャノーとかいうのがあるんだけど、そのオンアボギャベーってそのまんまの音だからね、多分サンスクリットとかの音なんだと思うんだけどさ、
お経が、お坊さんが唱えてるお経っていうのがいわゆるこう、あれは漢字に訳したのを読んでるのか、
う
ん、中国語を日本風に読んでる、
うん、
だから本当のいわゆるもう原点の原点ではないんですよ。
違う、うん、だから
音がちょっとなんていうか影響を与えるよっていう思想があったんですかね。
音が大事、
うん、
だってもともと昔ってさ文字はなくて音だったわけじゃない、うん、だからアウンってさ、
そう、
日本だとアウンだけどあれはオウムでしょ、きっとオーンっていう音だと思う。いや、その音が出すやっぱり波動だよ、波動、周波数。その周波数でこう人に響き、自然となんて言うんだろう、波長を合わせてっていうようなところだったと思う。音なんだよね。
そうなんだ、
うん、
まあ、文字がないからやっぱりそういうので、まあ何、情報だけ、意味だけじゃなくて、
うんうん、
そういうのを伝えるよっていう意図があったんでしょうね。
そうそう、で、あとはさ、その音でもってなんか自然とこう呼応するっていうのもあるし、私たち自身の細胞にも響くんじゃない？
なんかそれは聞いたことがあって、
うん、
だそれこそ植物に音楽聞かせるとどうこうっていうのも昔聞いたことがあったんですけど、
うん、
名前ってね、こう結構例えば親が子供の名前つけるってなかなかの重大な作業で、
うん、
一生その波動をね、
そうだね、
浴びせかけるわけじゃないですか、
うん、
やっぱちょっと影響受けるよねそれはって思ってて。
確かに。
でちょっとそういう本をかじったことがあった時に、
うん、
やっぱり日本語の音もそうなんだけど、
うん、
例えば子音一つとってもいろんな印象が変わるから、
うん、
例えば美香子さんって女性がいて、うん、その人は美香子さん美香子さんって呼ばれ続けるけど、
うん、
その人が理香子さんだったら R だったらまた全然違う一生を送るだろうし、
うん、確かに。
それがちかこさんだったらとか、なんかいろいろ変わってくるわけですよ、
うんうん、
でそういう音韻楽っていうんですかね、
うん、
なんか音がどういうふうに心理的に受け取る側に影響を与えるかみたいなことって、うん、結構真面目に研究してる人いて、
うん、
でブランドマントラって知ってます？
知らない。
マントラって仏教用語でしょ、
うん、
言ったら、
そうそう、うん、
でブランドマントラってのがあるんですよ、
うん、
それは何かっていうと、
うん、
会社のスローガンとか、
うん、
こう例えばもまあこれはオフィシャルになってるからいいのかな、あの日立さんとかが、
うん、
日立インスパイアザネクストって CM 流れる、
うんうん、
あのキャッチフレーズも音も計算して作られてるんですって。
へー、
一説によると、
うん、
本当のところは分かんないですけど、
いやでも分かる気がする、
うん、だからその なんか、インスパイアーズネクストっていうところの、なんか、希望がパッて弾けるみたいな音を、S とか P の音に、インスパイアーザネクストとか、未来になんか素敵なことしていこうみたいなイメージが、やっぱ込められてるって言われてて。だから、言葉とか、例えば怪獣とかの名前とかも、
そうね。
ね、なんか、S とか、あの、F とかみたいなふわっとした音はあんま入ってこなくて、だって濁音とか破裂音が入ってくる、ゴジラとか。で、やっぱそういうのが、前ね、なんかみおいさんのワークでもそういう話をちょっと聞いたことがあった気がしたんですけど、人間って思った以上にその音に影響を受けやすいっていうこと
は
ありますよね。
あると思うよ。
その、ご自分の僧侶名ってあるでしょ、妙優。
妙優ね。
方号っていうんですか、
宗名、
宗名、っていうのは、誰がつけてくれるんですか。
これはね、あの、師匠さんです。あの、私の師匠がつけてくれるんです。
お師匠様に当たる方が。
そうそうそう。
で、それは漢字の意味もそうだし、音も考慮
してるんですか。そうね。あのね、大抵の場合、まあ、それぞれの方によるけど、あの、本名から一文字、それから何かもう一文字足す、みたいなのが割と、あの、なんていうかな、一般的かな。で、私、憂いっていう字が本名に入ってて、はい、不思議でしょ？憂いなんて子供につける、普通。
人弁なしの方ですか？
ないの。
優しい方じゃないの？
優しくないのよ。
憂いなんだ。
憂いなのよ。
あ、そうなんですか？
憂いの子なのよ。なかなかないよね。私、会ったことないんだけどな、今まで。
ですよね。
ゆうこさんはいっぱいいると思うけど。
いますね。
でもこの憂いの子っていう優子さんには会ったことがないのよ。
あれ？
だって子供につけなくない？
つけないですね。優しい子はね、よく。
そう、優しい子はつける。でも、憂いのあるさ、なんか人生になりそうじゃない？でもそうつけられたの。
それはどういう願いだったんですか？それは、あの、妙優さんの親御さんに聞かなきゃいけないことですけど。
いや、聞いたよ。言っちゃう？言っちゃっていいの？
何ですか？何が出てくるのそれ。
うちの、はい、私の父親って、はい、あの、大工さんだったの。
あ、そうなんですか？
代々の。
初めて聞いた。
で、おじいちゃんも大工さんで、そのさらに先は、なんか船大工さんだったみたいなんだよね。なんか、お船を作る、なんかそんなような感じで、まあ、大工だったんですよ。うちの父親は家を建てる普通の大工さんだったけどね。まあでも、長いことをそうやって、父親、彼から言ったら、おじいちゃんも、その、ひいおじいちゃんもっていうような中で、ずっとやってきたから、だから、なんていうのかな、こう、ちょっとこう、えい、てやんでみたいなところがちょっとあったのよ。
へ
ぇ、ね、そういう人だったの。で、まあ、生まれました、ね。優しい子がいいんじゃないかって、最初は思ったんだろうね。優子にしました。そしたら、あの、時数ってあるじゃない。時数を見たりする。
画数ね。
そうそうそうそうそう。ね。画数を見たら、なんかこう、良くなかった。優しい子では。
そんな理由なんだ。
そう、それで、なんか、とっちまえ人弁みたいな感じで、で、憂いの子にしたら、まあ、画数が良くて、ってなったの。
なるほど。それじゃあ意味よりも、もう画数のみ。
画数でなったらしいですね。
そうなんですね。
で、画数を見て、なんか気がついて、画数のことを優先して気がついてみたら、憂いのある子になってしまったみたいな。
それ、うちの影響を受けなかった。ですかね、抜けなかったですか、憂いのある子にはならなかったですか、
ならなかったんだけど、ならなかったんだけど、なんか、もう、至るところで言われる人生だったよ。まあ、なんか、気を使ってもらって人弁つけられちゃったりとか、それとか、人弁なくていいんですかって質問されたりとか、それとか、なんでこういう字を使ったんだろうっていうふうに聞かれたりとか、なんか、そういうことはしばしばあったね。
なるほどね。なんか、あの、知人がですね、子供に名前つけるときに、まあ代々その、漢字の一部に心が入ってる、みたいな、そういう名前つけたいって、まあ皆さんそうだから
心ね。
立身弁だったり、まあ下の方に心があったり、真ん中にあったり、いろいろあるんですけど、こう、心のつく漢字って調べてみるとね、結構その憂いもそうですけど、6割から7割ぐらいネガティブな、
確かにね、
意味が多いんですって。やっぱ人間の感情って割とやっぱポジティブなもんばっかりじゃなくて、漢字にも出てるなって。憂いだの、なんだ、忙しいだの、忘れるだの、恐ろしいだの、いろいろあるんですよね。まあ、そんな名前つけることはないけど、なんか逆にそれによって、あ、人間の感情って全部漢字にも、まあ、当然ね、表現されてて、そうなんだって思ったって言ってましたけどね。でも憂い、まあ、 人のことを憂いから優しいってね、よく言いますけど、
うん、
優しいって。ただ、憂いの子って、
憂いの子
なんです。憂う子って。
そう、憂う子なんですよ。
でもまあ、それ、画数で良かったことが影響してると思って。
うん、まあ、まあね、別にね、私はすごく気に入ってたんですよ。それで、僧侶になったら、その憂いという字を取って、はい、妙をつけてくれたから、うんうんうん、はい、もう今は耐えなる憂いになってしまってね。
耐えなる憂い、うん、耐えなるってどういうことですかね。
耐えなるってこう、もうなんていうのかな、豊かなというか、限りのないというか、
そうかそうかそうか、
うん、そういうような意味じゃない？
それ、
まあ、それはそれでまた気に入ってるんだけどさ。
ね、そうなんですね、うん。まあ、ご本人が気に入ってるから何も問題はない
です、ね。そうなのよ。うんうんうんうん。
なるほどね、うん。なんかもう本当に今日は数字とか漢字とか言葉の話ばっかりで終わってしまいましたけれども、
はい。
はい。鳩組ホームルームですね、皆様からのお便りをお待ちしてますので、フォームの方にですね、まあ、こんなことを聞いてて思いましたとか、私もこんなですとか、あと日々ね、こんなことがありましたっていうのを寄せていただいたら、
うん、
私たちが話の種にさせていただくということで、コンセプトは ね、カフェでの会話を盗み聞きしてもらってる感覚ということではありますのでね、そんなにこう、ためになる話がボンボン出てくるとも思いませんが、
うん、
気軽にお便りいただければと思います。すね、
はい、
あとね、鳩組ホームルームオンラインということで、ズームで皆さんでお話する会も機会を見てやっていきたいと思っておりますので、うん、ぜひそちらもチェックしていただければと思います。
はい。
それではまた次回お会いしましょう。う
ん、はい。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りや鳩組ホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.